はい、それでは第3講義始めたいと思います。ご苦労様です。今日のレジュメがこれです。で、まあ大体先週来られた方が多いと思うんですけど、一応まあ前回までのおさらいをから入っていきたいと思います。まず商品とはという話を第一講義にしまして、商品というのは2つの性質を持っていると、まず第一に人間の何らかの欲求必要を満たす性質を持っていると、これを使用価値と、言いました。でもう一つは、他のものと交換されるという、性質で、これを交換価値というふうに言いました。で、他のものと交換されるということは、何らかの共通のものが尺度がないといけないということでした。で、その尺度になるのが人間の労働だと、すべて商品というのは人間の労働が結晶していると、でこれを価値というふうに、言ったということですね。で価値っていうのは、目に見えないと、いくら商品を眺めてみても目には見えないということですね。でこの価値っていうのが交換価値の、まあ本質なんだということで、まあ、使用価値と価値というのが商品の2つの性質ということでした。二重性はちょっと飛ばして、で商品の価値の大きさ、その見えない価値の大きさをどうやって決まるのかというと、その商品のを作るにあたってどれだけ労働時間かかったかと、手間暇かかったかということで価値の大きさが、まあ、決まるんだということでした。で、商品経済が発展してくると、物々交換のいろんな不合理からですね、貨幣というのが生まれてきて、まあさまざまな商品の価値の大きさを一手に、自分の使用価値の一定量によって表すことができる商品、これをが貨幣になりまして、具体的にはゴールドですね、金というふうになったと。で私たちが今使っているお金というのはその金、貨幣の、代用物なんだということです。で、この貨幣というのがじーっと持っているだけではその普通の、まあ、貨幣のままなんですけど、まあ、市場でですね、労働力という商品を見出すことによって、その貨幣というものが、まあ、資本にね、転化するんだという話を先週最後にしまして、こんがらがった人たくさんいたということなんですけど、まあ今日はそれも含めてお話ししたいと思います。で、そのさっき市場で労働力を見出すと、貨幣所有者はと言いましたけど、労働力とは何かという話をまず今日は最初に押さえていきたいと思います。で、労働者は労働力という商品を時間決めで決めて売ってるんだということです。で、労働と労働力は違うんだと、労働力と一文字違うんです。労働と労働力は違うんだと、概念として違うということを押さえておきたいんですけど、労働というのは生産手段と結びつかないとできませんと。生産手段、もう一度言いました。生産手段、生産手段というのはそこに書いてますが、土地建物機械原材料、この土地建物機械原材料、まあこれも詳しく見れば労働手段と労働対象っていうのがあるんですけど、まあ今日はそこまでやりません。土地建物機械原材料と思ってください。で、この労働力というものと生産手段が合わさって結び合わされて初めて労働できるんだというです。で、労働力というのは 労働者の体の中に備わっている身体的精神的エネルギーのこと、目に見えませんから、エネルギーなんです。体と頭を使って労働するためのエネルギーのことを労働力って言いますね。労働する力と生産手段、つまり道具とか機械とかいろんな原材料が結び合わせて初めて、商品を作ることができる、労働することができるんだということですね。だから労働者はこれは持ってるんですよ。労働力は持ってるんですけど、生産手段というのは持ってない。後で見ますけど、生産手段というのは労働者は持っていません。土地、建物、機械、原材料持っていません。したがって労働っていうのはこの労働力と生産手段が結び合わされてできるものですから、労働っていうのは売れないんだという。労働っていうのは私たち持ってなくて、労働力というものを私たちの体に備わった働くエネルギー、働く力のことを労働力、これを労働者は商品として、売ってるんだと。時間決めてね、いうことです。OK ですか？ここまでOKですね。で、奴隷と労働者の違いと書いてますけど、まあ、資本主義以前の例えば奴隷制社会でいうと、奴隷っていうのはですね、この労働力だけでなくって人格とかね、丸ごと人間が商品となって奴隷所有者のもとに売られるんですよ。奴隷がね、人身売買というか、まあ、奴隷丸ごと人間売られるのが奴隷制社会なんですけど、労働者はこの労働者の中に備わっている働く力を資本家に売ってるんです。労働力を売ってるわけで、自分丸ごと奴隷みたいに人格とかですね、人間丸ごと売ってるわけじゃないんだ。この働く力っていうのを資本家に売ってるんだということです。で、2ページ目に入っていきたいと思いますが、そこに24時間1日書いてますけど、3等分、まあ、これは今の今日のね、一応到達点ですけど、1日8時間ということですね。労働者は時間決めで資本家に労働力というものを売ってるんだと。労働は売れないんだということですね。労働力を売ってると。でその対価として賃金を受け取っているんだということですね。でこのたった一時の違いなんですけど、この労働力、労働と労働力、たった一時の違いなんですけど、これはマルクスが初めて発見したんですよ。労働と労働力の違いを初めて発見したというか、まあ明らかにして、これが結局搾取を、搾取とか賃金の本質を明らかにする決定的なポイントになっているんですよね。はい。で、ちょっとまあ、これも振り返りなん、おさらいというか、確認なんですけど、そもそも労働者というのは、働く人イコール労働者ではないんだと。働いているイコール労働者ではないんだと。じゃあ、労働者とは誰のことかというと、結局ですね、いろんな、私たちは、この社会に生きてきて、お金を手に入れて生活しないといけないと。そのお金の手に入れ方の違いなんだということですね。で、主に3通りあるんだということですね。で、丸1が自分の働く力能力をどこかの会社に売って対価として賃金を受け取る方法と、まさにこの労働力を売って、その対価として賃金を受け取っている人が労働者ですね。だから丸1は労働者ですね。で、丸2が他人を雇い自分の会社で働かせて生産された商品を売ってお金を手に入れる方法と。で、丸三が自分の所有するお店や土地があり、そこで商品を自分で作り出すことができ、それを売ってお金を手に入れる方法だと。で、この 1,2,3 の違いっていうのは下に書いてますけど、この生産手段をこれですね、これ。生産手段を持っている人と持ってない人がいるんですね。で、持ってない人が労働者なんですよ。で、持ってる人の中でも、丸さんは、まあ、ちょびっと持ってる人、自分のお店とかね、まあ、 自分の居酒屋を経営する人とか、ね、自分のお店とか、そうですね、あるいは農業をやってる人なんか自分の土地を持ってるんですね、生産者という土地を持ってる。しかしまあ他人をたくさん雇って、その作っているほど大規模には持ってない。だから家族経営、簡単に言うと家族経営、自営業者とか農業民の人は生産者は持ってるんだけども、他人を雇うほど大規模には持ってないのが丸1ですね。で、丸2の人が資本家。で、資本家はこの生産手段っていうのをたくさん持ってますね、大規模に。まあ、大規模って言っても、一応ランク、いろいろランクがあるんですけどね。大企業言ったらもうかなり、1000人とか何千人とかね、何万人とかいう人を雇っているほど持っている、大規模にね、持っているところもあれば、従業員5人とかね、まあ、そういうちっちゃい規模の企業もあるわけですけど、まあ、一応生産手段を持ってて他人を雇うほど、まあ、そこそこ生産手段を持っている人たちが資本家と言われる人なんですね。で、この資本家の皆さんは、労働者から労働力を買って、生産手段、自分の持っている生産手段と結びつけて商品を作り出して、それを売ってお金を手に入れていると。ね、で、労働者は労働力を資本家に売って、生産手段のもとに出勤をしてですね、ここで働いて、で、労働力の対価としての賃金を得て生活をしています。OK ですか？で、日本の場合は、就業人口が6000数百万と言われてますけど、だいたい5200万人が労働者。この生産手段を一切持ってなくって、自分の労働力をどこかの会社とか公共団体に売って生活している人が日本では5200万人です。で、資本家が190万人で、自営業者とか農業民の方がだいたい1000万と。これ2005年ぐらいの数字だったと思うんですけど、だいたいそういう状況になっている。だから圧倒的に日本では労働者がだいたい8割と言われております。まとめを言うと、生産手段を一切持っていなくって、どこかの会社に就職しないとお金が手に入らない。つまり生きていけない人のことを労働者と言ったということですね。で、その労働者っていうのは昔からずっといたわけじゃなくって、歴史的に多くなってきたんですよね。で、もちろん江戸時代に労働者たくさんいたかって言っていないわ。圧倒的に農民だったんですね。生産手段を小規模に持っている農民が多かったわけですよ。で、だんだんだんだん資本主義が発展してきて、労働者が増えてきました。で、労働者が増えてくる条件があって、二重の意味での自由と書いてますけど、一つは自分の労働力を自由に売ることができる人格的な自由を持った人がたくさん、登場してくるということと、もう一つは自分の労働力を売る以外に生きていけないんだと。生産手段から切り離された人、生産手段からまあカッコつきの自由になった人が増えてくることがないと労働者っていうのは増えないんですね。歴史的にこの生産手段から生産者を切り離して労働者を増やすっていうことが行われて、これは資本主義の本源的蓄積っていうんですけど、まあ、今日は全然覚えなくていい話なんですけど、まあ、二重の意味で自由な自由を持っているのが労働者。一つは自分の労働力を自由に、あそこの会社でもいいし、あそこの会社でもいいし、ここでもいいしという、自分の自由に労働力を売ることができるということと、もう一つはその労働力を売る以外に生きる方法がない人のことを労働者と。生産手段持ってないからね。だから脱サラっていうのは、その自分の労働力を売って生活するのをやめて、何らかの小規模の生産手段を持つ、農業を始めるとかね、商売を始めるとか、生産手段を持つことを脱サラっていう、言うわけですね。労働者辞めて、自営業者とかの、あるいは起業するとかね、資本家になる。生産手段を持つことを脱サラというふうに言うんですよね。はい、じゃあ3ページですけど、労働者と言われる人々の特徴は、丸1、数が多いとさっきも言いましたけど、就業人口の8割、日本で言うと5200万が労働者です。しかし労働者の特徴、もう一つはですね、一人では 弱いんだということですよね。これは第6講義で詳しく労働組合の話をしたいと思いますので、そこで詳しくやりたいと思うんですけど、一人では弱いんだけど数が多いと、職場でも地域でも国全体としてもですね、圧倒的に数が多いということで、必然的に労働者労働組合という組織を世界中のどこでもですね作って発展させてきたんだということです。これは第6講義で詳しくやりたいと思います。じゃあ3に行きたいと思いますが、じゃあ労働力の価値、労働力を売って生活をしているということなんですけど、じゃあその労働力の大きさ、労働力の価値の大きさはどうやって決まるんかということが次の問題ですが、つまり賃金の大きさってどうやって決まるのって話です。この賃金の本質っていう問題です。で、労働力というものを私たちは資本家に売って、契約でね、何時から何時まで働きますよ、何日働きますよということで契約をして、労働力という商品を売ってるんですね。OK ですね。はい。で、労働力もこれ商品なので、商品の2つの側面、2つの性質、使用価値と価値を持っている。労働力の使用価値っていうのは、まあ、使用価値っていうのは役立ちのことですから、まあ、労働力を使って資本家が生産手段と結びつけて、商品を作ることができる、サービスを生み出すことができる、そういうの使用価値です。じゃあ、労働力の価値の大きさっていうのはどう決まるのかということなんですけど、で、商品の価値の大きさっていうのは、おさらいでもしましたけど、その商品を生み出すのに、必要な社会的な労働分量、どれだけ手間暇かかったかということで価値の大きさが決まると、商品というのをね言いました。なので労働力という商品を生み出すのに必要な社会的な労働時間で、この労働力という商品の価値の大きさというのは決まるんだということなんですよ。じゃあその労働力を生み出すってどういうことだっていうことなんですよ。労働力を生産すると。でそこにちょっと図を書いてますが、さっき労働力とは働く精神的肉体的エネルギーと言いました。で、私たちは朝ですね、朝じゃない人もいますけど朝、会社に行ってですね、おはようございますと。いうふうに言って、まあ、仕事を始める、今日も元気な労働力を持ってきましたという人は多分いないと思いますけど、まあ、労働力を持ってくるわけですよね。労働力商品を会社に持っていく。でその時労働力エネルギーは満タン状態です。その前の日に酔っ払ってですね、なんか2時ぐらいまで起きてとかね、朝まで徹夜したとか、そういう以外は大体寝て元気になってですね、労働力エネルギー満タンで会社に行くわけですよ。ところが1日仕事を一生懸命する8時間が経った、そうするとやっぱり疲れるわけですね。労働っていうのは必ず頭を使い体を使いやってるわけです。で、肉体的にも精神的にも消耗してエネルギーが、図のようにね少なくなって枯渇してくると。で、8時間で労働が終了しました。ああ疲れたなと。この辺でまあビールを飲むと美味しいわけですね、佐藤君。
はい、
確実に美味しい。
おっしゃる通り
です。ということなんですけど、で、エネルギーがなくなりました。もう疲れましたと。で、次の朝も労働者は出勤しないといけないんですね、会社に。基本的には週5日ですかね、週休2日だったら週5日、元気な労働力を朝会社に持っていかないといけないわけですよ。疲れた労働力エネルギーを毎日毎日回復させて朝
会社に行かないといけない。それが労働力の生産と、まあ、再生産ですね。要するに毎日毎日労働力を再生産して、朝元気な体を会社に持っていくということが労働力の、生産ってことなんです。そのためにかかる費用はいくらかってことです。それによって価値の大きさ、労働力価値の大きさが決まってくるんだということですね。大丈夫ですか？疑問ありますか？分かる？ちょっと不安です。次行きましょう。で、つまり毎日毎日朝ですね、元気な労働力を会社に持っていくために、じゃあ何が必要かってことですよ。一番の基本は4ページの2ですけどね、労働力の価値の3つの要素、まず労働力の所有者である労働者本人の生活費だということですね。明日も来週も来月も元気に働くエネルギーを補充するために、例えばちょっと裏返ったもちろん着るものを着ないといけないですよね。冬寒い時期にですね、シャツ1枚やったらこれ病気になりますからね。あったかいものを着ないといけない。あるいは食事を、当然、人間は食事をとってエネルギーを補給するわけです。食べ物を飲んだり水を飲んだりですね、するわけですよ。そうしないと自分の体のエネルギーというのは生まれてきません。あるいはちゃんとした住むところですよね、必要です。当然ゆっくりしたり、お風呂に入ったり、洗濯したり、ゆっくり休んだり、家族団らんをしたり、そういう、心地よい住まいっていうのが必要ですね。心地よい住まいじゃなかったら、狭い住まいでね、例えばネットカフェみたいにですね、本当にああいうところで晩寝て疲れが回復するかって回復しないわけですよね。でもそういうネットカフェ難民っていうのが今増えてるわけですけど、でもやっぱり人間にとってやっぱりですね、そのまともな心地よい住まいっていうのが労働力を回復させるというのはやっぱり必要な条件なんですね。だから一食住、まともな一食住を消費できるお金を、お金ってことですよ、生活費ってことですね。で、一食住の基本的な生活費だけじゃなくって、例えば週末にはちょっと旅行に行こうかとかね、美味しいもんでも食べに行こうかとかですね、たまには映画を見てリフレッシュしようかとかね、そういう精神的なリフレッシュとか文化的な活動とかも必要なわけですよ。単に家に帰ってですね、ゆっくりできればいいかというだけじゃなくって、他にもいろんなやっぱり所要求を満たすことによって、明日も来週も来月も元気に働けるエネルギーを回復して会社に行くことができると。そのために必要な生活費が労働力の価値の大きさなんだというわけですね。 OK ですか？はい、 OK ということですね。じゃあ3つの要素の2つ目はこれが生活費が基本です。だから賃金というのは結局生活費なんですよね。まともな生活をできないと労働力というのは回復しませんので、まともな生活費をよこせというのが賃金の基本的な要求になるわけですよね。で、2つ目が家族の生活費ということですね。養育費です。で、労働者というのは必ずいつか寿命が尽きたり老齢となって労働することができなくなると、働けなくなるということですね。しかし労働力というのは絶えず市場に、供給されないと、補充されないといけないわけで、その労働者が次の労働者を育てることが必要なんですね。絶えず新しい労働力を市場に補充されていかないと、資本主義というのは維持できないわけですから、労働者が次の労働者を育てることが必要なんですよね。だからこそ家族の生活費、養育費というのが必要です。で、3つ目は知識、技能、熟練に必要な養成費ということですね。労働力を磨くためにですね、特定の知識や技術、熟練を身につけるために支出される養成費も必要なんだということですよね。だから
専門職の人がね、やっぱりそういう自分の知識や技術を身につけるためにいろんなね専門書を買ったり研修に行ったり、まあ結構出費がかかるんですよね、佐藤君ね。
勉強するんですか？
そうですよ、
はい、
専門書高いでしょ。だって医者の皆さんね、すごい高いですよ、医学書っていうのね。だからそういうのを身につけないとこの労働力発揮できないわけですから、そのために必要な養成費っていうのも必要だということだね。でこれがまあ合わさって労働力の価値の大きさが決まってくるんだと、まあ、簡単に言うと生活費なんです。労働力の価値の大きさというのは生活費です。まともな生活費 OK ですね。で、ここに注意と書いてますけど、労働力の価値通りに賃金が支払われても資本家は儲け、剰余価値も後で説明しますけど、剰余価値を獲得するんだということですね。つまりどういうことかというと、まともな生活費をきちんとね、労働力の対価としてまともな生活費を払っても、なおかつ資本家は労働力を使用することによって余分の、あの価値、儲けを獲得することができるんだと。つまり資本家ちょろまかしてね、もうその価値以下の賃金しか上げないで、そのまあ、まあ、あの実際にはやられてますけど、でも価値以下の賃金しか上げないでその分をちょろまかしていることじゃなくって、価値通りに賃金を払ったとしても資本家は儲かるんだっていうのが資本主義の、まあ、根本的な原則なんですよね。それをマルクスは発見をしました。で、商品売買の基本というのは等価交換だと。だから労働力もそれに見合った賃金をしっかり、まあ、等価交換で労働者に、渡すということは原則です。で、そういう原則を通じても、等価交換を通じても資本家は合法的に価値を増やすことができるんだと。で、これが、まあ、マルクス以前の経済学者では分からなかったんですよね。で、マルクスはそこを解明したんだということですね。まともな賃金を上げても、さらに資本家は儲かる仕組みになっているということですね。はい。で、ただしですね、価値通りに賃金が支払われてないのが今の日本の現実だと。労働力の価値通りの賃金さえも払われてないっていうのが今の日本の現実だす。で、まあ、労働力の価値の大きさ、つまり賃金っていうのは、その労働力の価値を基礎としながらも、実際には労働者と資本家の力関係によって上下するんですね。資本家の力がうんと強かったら労働者の賃金が抑え込まれる。労働者の力が強かったら賃金が引き上げられる。まあ、しかし価値以上っていうことはあんまないんですけど、価値を基礎にしながらその力関係で決まってくるんだという、ね、それは企業単位の力関係、もありますし、社会的に見た労働者階級と資本家階級の力関係も影響しますし、あるいは労働者の失業者が増えることによって賃金を押し下げる力にもなっていると。まあ、これはちょっと具体的には今後の講義でお話ししていきたいと思います。価値通りにも払われてないというのが日本の現実だということですよね。でも価値通りに支払ったとしても資本家は儲けるというのが搾取の秘密の話で、3に入っていきたいと思います。で、今日の学習のその搾取の仕組みにいよいよ入っていくんですけど、前提としてですね、今日の話は基本的にはものづくりの搾取の、ものづくりをしているところの搾取の仕組みであって、つまり生産労働ですね。で、商業とか金融とかサービスとかね、まあ医療とかサービスですよね。あるいは公務関係だと公務労働は、まあサービスかな、ちょっと違う、公務労働なども、そうです、生産労働以外の搾取の仕組みっていうのは、今日の学習する搾取の仕組みは若干違ってくるんですけど、今日の搾取の話が基本の搾取形態になりますので、 これをまず理解することが大事だと。今日の話、生産労働、ものづくり、車作ったりネクタイ作ったり靴作ったり、実際こういうものを作っているところの搾取の仕組みが基本になりますので、ここをまず押さえたいと思います。でもう一つ前提として、今日学ぶ内容は純粋な理論学習ですので、分かりやすいように生産過程の定式や数値などはかなり単純化をしていると、すっきり分かりやすいような数字でやっています。で実際の搾取形態もっと入り組んでいて複雑なんですけど、で今日学ぶような基本的な仕組みを押さえることで、より具体的な事例を理解することが可能になりますので、まあ、今日は割り切って数字もですね、いちいちこれこの数字というふうに思わずに割り切って学んでいただきたいと思います。じゃあ5ページ目に入っていきたいと思います。はい、で先週も少し触れたんですけど、じゃあ、貨幣が資本に転嫁するということなんですけど、資本とは何かということですね。で、私たちがさっき言った労働力を売るのは、労働力という商品を資本家に売ってお金を手に入れます。でそのお金を使ってアパート代払ったりですね、食費代払ったり電話代払ったり映画見に行ったりですね、まあ商品を買うためにお金をもらうんですね。使用価値が目的なんで、私たちのお金の流れっていうのは労働力を売って賃金を得て使用価値を得ると、商品を買うために働いてるんですね。 OK ですか。でこれに対して資本家が労働者の労働力を買って商品生産をする流れは、貨幣商品貨幣ですね。お金を持っています。それを生産手段と労働力、ちょっと図に書いてますけど、生産手段と労働力という商品に変えます。で新しい商品を作ります。でそれを売って貨幣を手に入れます。商品貨幣、これが資本のお金の流れです。寒い。貨幣商品貨幣、資本家はお金をまず持っています。でそれで生産手段と労働力を買うと、ここで作り出された商品を貨幣に変えるわけですよ。売るわけですよね。で、この貨幣額よりも、この貨幣額が大きくないといけないですよ。で、一生懸命物作ってね、例えばこれが1億だとします。で、これが1億。1億円使って生産手段を買って労働力を買って、例えばまあネクタイを作ったとして、でそれを売って1億円しか得られなかったら、やってる意味ないじゃないですか。1億円を投資して返ってきたのが1億円だったら意味ないじゃないですか。だから必ずこれは増えないといけないですね。まあ、1億5000万ぐらい。まあ、1億5000万ぐらいにしときましょう。増えないといけないですね。で、これが、ここが目的なんですよ。ここが目的にならざるを得ないのが資本の原則なんですよね。これがね、 労働者の感覚と資本の感覚の決定的な違いで、ここが目的になってるんですよね。だから私たちなんでそんなお金を増やしてどうするのということなんですけど、こういうふうに純粋にね、そんな儲けてどうするの、そんなお金貯めてどうするのと思うんですけれども、トヨタなんかね、あんな何十兆、何十兆円ぐらい内部留保を持っているような、なんでそんなにお金を増やす必要があるのと思うんですけど、ここが目的なんですよね。目的で車作るのは手段なんですよね。たまたまトヨタは車を作ってて売って儲けてるって話なんですね。ここが目的なんです。これが原則、もう強固な原則として資本主義を貫いている法則なんですよね。で例えば、2日前に僕、プロフェッショナルっていう番組をね、NHK で見てて、見た人いますか？野菜作りの。あれ、いないですか？全然いない。そうですか。野菜作りのね、どこだか忘れましたけど、会社を立ち上げて、92個の農家の方が一緒になって会社を立ち上げて、まあ共同で野菜をまあ加工したり販売したりする会社を立ち上げてた人の話だったんですけど、で見てたら、まあいろいろ実験的に非常に面白いことやってるなと思ったんですけど、で一つ象徴的だったのは、新しいトマトを作ってたんですね、実験的に。で、新しい技術を使って、トマトを作ってたんですね、ビニールハウスで。ビニールハウスっていう。ビニールハウスで。で、美味しそうなトマトができたんですよ。糖度が素晴らしく高くって、食べたら美味しい。もう絶対みんなが喜んで買うようなトマトを作ったのは成功してたんですけど、ちょっとね、生産の何ですかね、あんまり実がならないかったんですよね。美味しいトマトできるんだけど大量にはできないっていう限界があったみたいで、で美味しいトマトはできたんだけれども、結局それをでビニールハウスでたくさん作ろうとしてるんだけども、結構採算が取れないと、そのかかった費用に対して1億円、例えばトマトに投入し、その新しい農法のトマトに投入したとして、生産手段と労働力を買って、売ろうとしても、そのあんまり個数ができないので、元が取れない。だから結局その、今は、これはちょっと実験的なことで、もうちょっとトマトがより多くできるまで、商品化できないなっていう話だったんですよね。つまりどれだけいい商品、あるいはどれだけ社会が必要としている商品だったとしても、この貨幣より、この貨幣が増えなければ、それは商品化できないってことですよ。だからここが強固な原則として貫いているんですね。だから1億円投下して、どんなに社会が必要なものだとしても、1億円せめてね、1億円回収できなかったとしたら、これは商売なら、次の回転というか、次の生産手段と労働力を買って、生産するっていうところに回っていかないのでね。だから結局元が取れないと、どんなに社会が必要としている商品でも、みんなが必要だと思う商品でも作らないんですよ、資本主義っていうのはね。で逆に儲かる商品なら、どんな商品でも売っちゃうぞというのが資本主義なんですよ。ここが目的だから。投下した貨幣に対して儲かるんだったら、どんなにそれが社会的に問題なとか必要とされない商品だとしても売るっていうのが資本主義の、まあ悪いところっていうか、例えば、そうですね、製薬会社がこれを使ったら、例えばエイズになるとかね、B 型肝炎になるとか分かっていても売っちゃったんですよ。
それは何でかってここが目的だと。売ることが目的だから、それが投与された患者さんが、どれだけね、そういう、病を被るかっていうことを分かってても、ここが目的だから、売っちゃったんですよね。あるいは私たちに全く必要ない、ミサイルとか、戦車とか、儲かるから作るんですよね。で、これが資本主義の大原則。投下した貨幣に対して大きくなる、あるいは最低限維持するというのがしないと商品っていうのは作られないんだということですよね。だからここが目的なんだということを大原則として掴んでいただきたいということです。で、搾取の秘密の解明ということですね。で、じゃあどうしてこの1億円から1億5千万にね増えるのかという話なんですね。どこで増えてるのかということなんですよね。で、これが、まあ、マルクスがここだというふうに言ったのは、さっき労働と労働力の違いを言いましたけど、労働力というのが、という商品の、これが特別な役割が、性質があるんですね。労働力という商品。で、何かというと、労働力の1日分の価値と、まあ、ここでは1日分にしてますけど、労働力の1日分の価値と、その労働力の1日の使用、まあ、ここでは分かりやすいのは8時間とします。労働力の1日分の価値、さっき言いました、労働力の生産するのに必要な価値、まあ、生活費です。簡単に言うと、ね、生活費と、この労働力を使用して使って、労働者が新しく生み出した価値は必ず労働者が1日働いて新しく作り出した価値の方が大きくなるって話なんですよ。
ちょっともう一回言ってください。
労働力の価値ってのは生活費で、ここでは2万円資本から生活費、はい、生活費って払うでしょ。で、その生活費2万円と2万円で労働力を買いました。で、1日働きました。で、この労働力の、使用によって労働力と生産手段が結び合わせて労働者が労働すると、労働することによって生み出される価値っていうのが2万円よりも必ず大きいってことなんですよね。わかりましたか？
労働力を2万円、
労働力の価値が2万円。で、この労働力を。
労働絶対大きくて、大きくて当たり前でしょ。労働力2万円と言ったら、労働は労働力より大きくて、大きくて当たり前だと思うんですけども、それはそうじゃないですか。
当たり前。
労働力と生産手段が一緒になって労働になるんだから、労働力が2万円だったら、労働は2万円より大きくないとおかしいですよね。
いやいや。生産手段の価値っていうのは、あ、これあんまり説明してないですけど、そのまま次の新しい商品にね、これ普遍資本っていうんですけど、移るんですよね。これ書いてないですけど、
はい、はい。
で、この労働者が、つまり価値っていうのは、さ、一番最初に言ってる結晶なんですよね。価値の大きさっていうのは、その労働者がその商品に注ぎ込んだ結晶の大きさです。で、この生産者と労働力が結びついて労働することによって生まれた新しい価値、その商品、新しい商品に結晶した価値っていうのが必ずその2万円より大きくなるっていう話なんですね。で、6ページちょっと行きたいんですけど、じゃあなんで大きくなるのかって話なんですけど、これは結局ですね、簡単に言うと生産力が非常に高い社会だからだっていうことなんですね。つまり、資本主義的生産、2行目ですけど、資本主義的生産が高い水準の生産力を持ち、自分の生活を維持していく分、まあ、さっき言うと2万円よりも、多くの価値を契約した時間内の労働で生み出すことができるんだと。2万円もらって労働した結果、新しい価値っていうのが、その2万円より必ず大きくなるっていうのは、それだけ生産力が非常に高まった社会で、より大きな価値を生み出すことができるからなんだということです。
で、そういうですね、この労働力がを使用することによって、つまり労働力に払った分よりもさらに大きい価値が資本家のものになるってことなんです。だからこういう商品ってのは労働力しかないんです。労働力に支払った価値よりもより大きい価値が商品に結晶されて、それを売ることによって増えるっていうことなんですよ。でそこにちょっともう一度図式にしていますけど、例えばこれが10億円だとすると、貨幣が10億円だとすると、最初の貨幣がね、で生産手段に8億円投入しましたと、土地とか機械とか買った、原材料買った、生産手段8億円使いました。で労働力2億円使いました。まあ20人ぐらい雇いました。20人か何十人か雇いました。で生産をして、新商品が生まれました。靴でもいいし、カバンでもいいし、新商品ができましたと、服でもいいです。そうして売った結果、16億円資本家は手に入れることができるんだと。でさっき言ったように、生産手段に投じた価値っていうのはそのまま新商品に移るんですよね、8億円っていうのは。つまり労働者が新商品の価値が16億円だとすると、生産手段に投じた価値が8億円、残り8億円が労働者が労働することによって新しく生み出した価値なんですよね。労働することによって生み出した価値が8億円で、8億円から労働者に2億円払います。労働力の価値として、賃金として2億円払いました。で差し引き6億円資本家は剰余価値、儲けを手に入れることができたんだと。非常に単純化してますからね。もうこんなに儲かるのかという話もありますけど、単純化して言うと、こういうことです。労働力の価値よりも必ず大きい価値を労働者の労働っていうのは生み出すんだということが、この労働力商品の特別の性質なんですよね。で、その差し引きされた儲けの部分をマルクスは剰余価値というふうに言ったんですよね。で、この仕組みは労働者の1日の労働時間で考えてみましょうということなんですけど、で1日の労働を8時間だとすると、で、さっきの5ページの表で言うと、1日8万円価値を生み出しますと、8時間で8万円価値を生み出すんですから、1時間1万円ですね。そうすると労働力の価値分というのは2時間でできちゃうんですよね。自分の労働力の価値分というのは2時間でできて、残りの6時間が剰余価値を作る時間になるんですよ。で、この労働力の価値分のものを作り出すこの部分を、必要労働時間と言いました。言います。で、残りの部分は資本家に剰余価値を生み出す、資本家の利潤を生み出す時間なので、剰余労働時間というふうに言うんですよね。わかりますか？つまり、例えば、本当に資本主義以前の原始のね、共産制の社会、原始共同体の社会っていうと、一生懸命みんなが働いても、みんなの生活を維持していくだけの分しか物っていうのは作れなかった。だから全てが必要労働時間だったんですよ。ところがこれだけ資本主義の生産力が高まっていくと、自分たちの生活を維持していくのに必要な労働時間っていうのはぐーっと短くなって、まあ、ここで2時間って書いてますけど、まあ4時間とかね、そんぐらいなんですよね。で残りの時間は資本家にの利潤を生み出す剰余労働時間っていうふうに、まあ、なってるんだということなんですね。で、7ページ行っていただきたいんですけど、
で、このように自ら労働して価値を生み出さないものが他人の労働の成果を一定部分奪い取ることを搾取というふうに、絞り取ると書いて搾取というふうに言うんですよね。で、搾取は原始共産制社会以降のいつの時代にも、まあ、あったということなんですね。奴隷制社会も封建制社会にもありました。でも資本主義の搾取っていうのは目に見えないのが特徴なんだと言います。例えば封建制社会では一生懸命農民がね、お米を作りました、一生懸命作りましたが、例えば五公五民って習ったと思うんですけど、その領主にね、その住んでいるところの領主お殿様に年貢として半分持っていかれると、半分お殿様の年貢に、そして半分が残り自分たちの生活に回ると。つまり自分の労働を投下して生み出された生産物の半分は、あ、取ってかれちゃったというふうに、まあ、目に見えればはっきり。ところが資本主義の搾取っていうのは、まあ、さっき必要労働時間と常用労働時間って言いましたけど、1日の労働時間に例えば会社で、ね、9時から働いて11時で、はい、ここで必要労働時間終了ですと、でここからは常用労働時間ですねとかいう区別はないわけですよ。1日の労働時間なんですよね。だからここからが必要労働で、ここからが資本家の儲けの部分の労働ですということは目に見えません。どれだけ搾取されたかっていうのは目に見えないですよね。で、実際の賃金形態が搾取の本質を包み隠すと、書いてますけど、で、労働者の賃金は大抵の場合月末払いですよね。大体25日とか30日とか、まあ、公務員の方は15日のところもあるようですが、まあ、基本的には月末払い、つまり後払いってことですよね。で、普通ですね、私たちが商品を買う場合には先払いですよね。商品交換、例えばこのペンを100円で買うときに、このペンをじゃあ 先にねもらってさーっとぐーっと書いて3ヶ月間でインクがなくなりましたと、ああよく使ったな、はい100円ということになるんですよ。必ず100円先に払ってこのボールペン の使う権利を得るわけですよね。 OK ですか。商品は大体そのこのデジカメをね、先に3万円払ってこのデジカメを使う権利を私は得るわけですね。ところが労働力の労働商品っていうのは後払いなんですよ。で、本来なら労働力も商品なんですから先払いしないといけないんですよ。例えば真鍋さんがですね、昨年4月1日に入社、めでたく入社しましたと、入社式の4月1日に、はい、初任給って渡さないといけないです。わかります？月始めに、まあ、30万ね、30万もらってないと思いますけど、30万、4月1日に、新入職員の真鍋さんに、はい、30万、これで今月ちゃんと来てね、労働力持ってきてねっていうふうに払わないと、本来はいけない。だってこれも3万円払ってこれを使う権利を僕は得たわけですよね。労働力も、だ労働力商品というものを買うためには先払いが本当は本来の姿なんですけど、後払いになってるんですよね。まあ、そこに労働者資本家に労働力商品の信用貸しをしていると言いました。これマルクスも資本論で書いてるんですけど、労働力の信用貸しと言ってるんですけど、つまり本当は1日に払わない、4月1日に払わないといけないんですけど、まあいいですよと、付けでいいですよと、月末の付けでいいですよというふうに、労働者、人がいいですね、労働者、付けでいいよということで月末にもらってるってことなんです。つまり 私の労働力を使って、まあ、あの、付けでいいんですけど、ちゃんと払ってくれますよねっていう信用のもとに、労働者は働いてるってことなんです。OK ですか？で、まあ、パートもそうですね。後払い。どれだけ何時間働いたによって、時給いくらで計算して賃金が決まります。成果主義賃金というのもどれだけ成果が生まれたか、どれだけ働いたかで賃金が決まります。つまり、こういう後払いとか時間給とか成果主義賃金ということで、どれだけ働いたかが賃金の大きさ、つまり働いた結果が賃金の大きさだという観念が出来上がるんだと。言わせ。働いた結果が賃金とリンクしているというふうに減少形態で思わされちゃってるんですよ。でも実際は本質はその全く逆で、労働力商品を労働者は販売してますよと。その労働力商品の価値の大きさが賃金ですと。その賃金という労働力の価値と、その労働力を使って生み出されたものとは全く関係ないっていうことです。労働力の価値が賃金なんだと。どれだけ働いたかっていうのは賃金とは全く関係ないんですけれども、本質的には、しかし資本主義社会っていうのは本質がそのまま現れてきませんので、そういう賃金形態に覆い隠されて、労働力が、の価値が、の大きさが賃金なんだということが、まあ、覆い隠されちゃって見えなくさせられていて、つまり一生懸命働ければ賃金がね増えるんだと、賃金がもらえるんだと、働いた結果によって賃金が変わってくるんだという、まあ、あの意識になってしまうんだということですね。でマルクスは資本論の中で、現実的関係を見えなくさせ、まさにその逆関係の逆を示すこの現象形態は、労働者および資本家の持つあらゆる法律観念、資本主義的生産様式のあらゆる神秘化、この生産様式のあらゆる自由の幻想、俗流経済学のあらゆる弁護論的戯言の基礎であると。現象形態は直接に自然発生的に普通の思考形態として再生産されるが、その隠れた背景は科学によって初めて発見されなければならないと。現象に惑わされちゃダメだって言ってるんですよね。で本質をちゃんと見ようっていうふうに言ってるんですけどね、マルクスは。つまり、まあ、自然科学でもそうですよね。例えば、あの太陽が東から昇って西に沈むと。じーっと現象だけ見ていれば、太陽の方が動いているなーというふうに思います。で実際昔の人はそう思ってました。地球が中心で太陽が動いていると。でも自然科学の発展によってそれは現象であって、本質的には地球の方が動いているんだっていう、まさにコペルニクス的転換を自然科学、まさに科学の力によって人類はそういう認識に、まあ、到達したんですよね。で、資本主義はまさにそうで、現象形態としては、賃金っていうのはどれだけ働いたかによって決まるように思われてるんだけれども、本質は労働力の価値が賃金なんだ。それは生活費。今月でこれも労働力ちゃん、毎日元気な労働力持ってきてね、と。4月1日にね、払うのが本質なんだ、ということだね。だから、まとめですけど、資本主義社会の搾取は、学習しないとわからないと。いうことですよ。ぼーっとしてたらわからないですね。資本主義の搾取っていうのはね。どれだけ自分が、本当にね、真面目に働いても、まともな生活できない。苦労しても報われない。でもそういう体験をいくらしても、学習しないと資本主義の本質、搾取の本質っていうのはわかんないです。だって、現象としてはそういう賃金っていうのはそういう現象として現れてるんですよね。後払いとか成果主義とか。だから学習しないと自分の労働力というものの本質っていうのは分からないし、搾取の本質っていうのも分からない。労働者っていうのは学ばなければ賢い労働者にはなれないんだと。
賢くなければ資本家と戦えないってことなんですよね。はい、じゃあ8ページに最後行きたいと思いますが、あ、早く終わりそうですね結構。じゃあ商品の命がけの飛躍という話ですけど、あ、またあの作詞の話わからない ところは例のごとくですね、あの討論で含めて疑問解消していただければと思うんですけど、でこれまでの話っていうのは、あの作った商品が必ず売れるという前提でお話をしてきました。1億円投下して商品作って1億5000万円手に入れたと、で必ず売れたという前提でお話ししてきたんですけど、これがこの前提は皆さんが実際はそうじゃないんじゃないかと、売れない場合もあるんじゃないのということは皆さんもよく社会のね状況を見てたら分かると思うんです。知っての通りのことだと思います。でもう一度資本の基本運動をおさらいしてみると、貨幣、商品、貨幣ですね。で最初の貨幣商品はスムーズに進行します。1億円持っていて、それを生産手段と労働力、生産手段買って市場で労働者来てくださいって募集して、ま、あの労働者が集まりました。でこれは割とスムーズに進行します。でしかしこっちの商品から貨幣っていうのは、マルクスは命がけの飛躍って言ったんですよね。命がけ、なんでかというと、その商品が実際に売れるかどうかっていうのは市場に出てみないとわからないですよね。作った商品が本当に市場で売れるかどうかっていうのは出してみないとわからない。自分はいいネクタイを作れたなと思っても、それが人々のニーズに合わなかったら売れないわけですよね。その商品を買ってくれる需要が実際にどれだけあるのか、同じ商品を作る業者がどれくらいいて、どれだけの商品をどんな値段で売り出すのか、そういう事情は固定したものではなく絶えず変動している資本家が、このネクタイいくらで売ろうかとかね、あるいは同業者がどれくらいいるのかとかね、どんな値段で売り出すのか、あ、さっき言った、そういう事情はもう絶えず激しく変動しているんですね。だから市場に出してそれが売れるかどうかっていうのは、まさにマルクスが命がけの飛躍と、この商品が貨幣に変わるには市場で売れないといけないです。しかし売れるかどうかっていうのはいろんな作用があって、例えば自社の新商品の開発がうまくいくかどうかわからないというかですね、まあ、自動車なんかでもハイブリッド車がですね、非常にまあトヨタとホンダで一生懸命頑張ってますけど、もしホンダがイノセントハイブリッド出しました、結構売れてるみたいですけどね、でもそのちょっと後にまたトヨタが新しいプリウスをバーンと出して今競争してますけど、自社の新商品、新しいねハイブリッド車の開発がうまくいくかどうか、だから競争次第なんですよね。で他社が自社の商品より優れた商品を作り出すかもしれないと、あっちの方が A ハイブリッド車やなという商品がどんどん出てくるかもしれない。そうしたら自社の商品っていうのは貨幣にならないです、売れないから。で他社の生産技術が進歩し、より安い価格で同じ商品を売り出すかもしれないと、その商品の供給が需要より上回ってるかもしれないと、過剰生産作りすぎちゃったということもあるかもしれない。こういうのは市場っていうのはこういうことをね、まあ、結果的には調整していくんですけど、この売れない、命がけの飛躍によって売れないということも合わさって進行していくんですよね。せっかく商品を作って売りに出しても買い手が見つからなかったり、市場での売り値が下落して、その商品の生産にかかった元の商品や費用も回収できなかったり、つまりこの1億円投下したけれども売れなかったと、売れなかった、5000万円しか売れなかったと、5000万円分しか売れなかったという危険に絶えず資本家はさらされているんですよね。これは商品生産社会の
抜け出すことのできない宿命なんですよ。だからさっき資本をっていうのはこれを増やすことが目的と言いましたけど、これを増やすために資本家同士でですね、命がけの競争をしてるんですよね。この商品を売るための競争っていうのを命がけでやっているんですよね。で、その競争に勝つためには、資本家同士の命がけの競争が宿命となると。だから資本家は、どんなその人、その資本家がいい人であろうがですね、その人格がどうであろうと、資本家同士の競争の法則に、から外れるってことはできない。抜け出すってことはできなくって、必ず、この利益を上げていかないと、資本家同士の競争に負けていくんだと。で、競争の敗北者は、倒産、廃業。まあ、そこには当然、労働者が失業するということも伴うということなんですね。で、この命がけの競争、命がけの飛躍という法則は、資本家同士の激しい競争とある部分の敗北、没落という形で、多くの社会的悲劇を生みながら作用するんだということですよね。だから、どんどん、弱いというか、この競争に負けた企業というのは没落していっていくんですよね。したがって没落したくないと、負けたくないという、負けたら自分がね、資本家でなくなって廃業していくわけですから、よりその多くの利潤を得て、その利潤をさらに次の生産に回す。資本を大きくしていくということに必然的に駆り立たれるんですよね。より大きな資本を元手にし、より高い生産力、生産技術、販売方法を生み出し、競争力を強化して商品を売り続けることを資本家強制されるということです。したがって勝塚さんかな、資本家の利潤獲得要求には限度がありませんと。これをより多く獲得すればするほど、次の戦いにより大きな資本を投下できるわけですから有利になってくるよね。だからより大きな利益を上げるために、どこで資本家は頑張るかっていうと、搾取強化なんですよね。できるだけ大きな利潤獲得のために、労働力を酷使し始めるんですね。酷使したり、価値通りに賃金を払わなかったり、そういう搾取強化、労働者の犠牲を進めていくんだということなんですよね。で、来週は労働時間の話なんですけど、その労働時間ね、この労働力を使って、さっき1日8時間って言いましたけど、もっと働かせたいと。で、もっと働かせればもっと大きな価値をこの労働力っていうのは生み出すと。だから8時間じゃなくって10時間働いてほしい、12時間働いてほしい、14時間働いてほしいという欲求がね、この資本というそのものの原則から出てくるんですよ。で、来週はそういう労働力、労働時間の延長という絶対的剰余価値の生産って言うんですけど、そういう話をしていきたいと。で、労働時間とはそもそもなのかという話もしていきたいというふうに、搾取強化のね、話です。ということで、だいたいこんな感じです。5分早かったですけどね。で、来週はそういう話したいと思いますので、まあ、ぜひ来週も来ていただきたいと。で、今日は搾取の仕組みが、分かったらいいんですけど、まあ、労働の力の価値よりも、労働者が生み出す新しい価値の方が必ず大きくなるんだと。それを資本家は獲得すると、それが剰余価値なんだということが、まず、押さえていただきたいというポイントということで、まあ、討論もしていただければというふうに思います。では終わりたいと思います。お疲れ様でした。